ニュージー大好きポッドキャスト野沢です。日本ではお盆です。お盆は皆さん知っていると思いますが、先祖たち、亡くなった人たちがこの期間この世に戻ってくるというものです。お盆の初めに迎え火を焚いて迎え入れてあげて、お盆の終わりには送り火を焚いて送ってあげる、そういう日本の風習です。あの世とこの世の境には三途の川があると言われていることから、お盆の時期に水辺に行くと霊に引っ張られるから、プールや川、海には行ってはいけないと子供の頃よく言われてました。今でも言うんでしょうかね。もちろん迷信なので川や海で遊んでも大丈夫です、多分。でも海はお盆の頃からクラゲが出ると言われてますし、水温も下がってくるので、そろそろ海の中で遊ぶのは控えていった方がいいという、まあそういう思いからこうした言い伝えができたのかもしれません。僕は迷信とかは全く信じていませんが、先祖を敬うという気持ちは大切なものとして心に残してますので、迷信と分かっていても先祖を大切にする期間としてお盆はそれなりに過ごしています。お盆といえば、先日日本の留学生から質問が来ました。ニュージーランドのお盆休みはいつからいつまでですか、できればその期間を外して渡航したい、というそんな感じの質問だったと記憶してます。この方はおそらくですが、お盆というのは社会人の夏休みくらいに思っているのかもしれません。先ほどお話しした通り、お盆という風習は日本の風習なので、多分日本だけ、もしかしたら仏教が伝わっているところはそうなのかもしれませんが、まあそこは知らないんですが、少なくともニュージーランドにはありません。ただニュージーランドの夏、つまり12月から1月にかけてはクリスマスホリデーといって、多くの方がかなり長い間の休暇を取ります。子供たちも12月20日頃から翌年の1月の終わりまでの40日間は夏休みなので、それに合わせて親御さんたちも大型休暇を取って海外旅行などをしています。もしご質問の意味が夏休みはどこですかということであれば、この12月20日ぐらいから翌年の1月終わりまでということになります。決してお盆ではありません。はい、今日はですね、1年ぶりぐらいに昨日ゴルフをしてきたので、ニュージーランドのゴルフ事情を少しお話ししたいと思います。ニュージーランドには400以上もゴルフコースがあって、プレーフィーも平日だとパブリックコースだったら3000円ぐらいで回れるので、ゴルフ天国と言われています。ゴルフのスタイルは欧米と同じで、ハーフでの休憩を挟まず18ホールを一気に回ります。そのため、例えば朝8時ぐらいのスタートならお昼過ぎには終了し、お昼ご飯を食べて帰っても午後は家族と一緒にいられます。これなら家族の同意を得やすいですよね。もちろんお風呂なんかは入りません。というかお風呂はありません。シャワーはありますが、使ってる人は僕は見たことないです。ゴルフ終わったらさっさと家族の元に帰るのがニュージーランド流です。しかもゴルフ場って近くにあるので、何時間もかけて行くやつっていうのはあまり聞いたことがなくて、どのゴルフ場も遠くても1時間ぐらいで行けちゃうので、本当に気軽に行けちゃいます。昨日回ってきたコースはパブリック、つまり誰でも予約すれば簡単にコースに出れます。その前の日に突然友達から連絡が入って、明日ゴルフやりませんかとか言われて、しかもコース予約するのは僕にやってという、まあちょっとわがままな依頼だったんですが、前日でもワンパーティーぐらいならどこか空きがあるもので予約できて行ってきました。 しかも自宅から15分という近場のゴルフ場だったので本当に楽でした。通常のコースではキャディーはつきません。もちろんミルブルックとかニュージーランドオープンをやるようなところではお願いすればキャディーさんがつくみたいですが、通常はみんなキャディーなしで回ってます。そしてカートはありますが、多くの方がカートを利用せずに歩きです。そう、ゴルフバッグを自分で担いで回っています。まあ、担ぐというか担ぐ人もいますが、多くの人がトレンダラーという、なんて言えばいいのかな、ゴルフクラブを乗っける台車みたいなのがあって、まあ、それを引いていくという感じです。カートしか利用しちゃダメとか、もしくはカートの利用はダメというコースがあるので、まあ、そこはコースに合わせてということになります。ちなみに昨日のところはカートではなく歩きだったので疲れました。歩きの場合、下手な人は右に行ったり左に行ったりで、かなりの距離をゴルフクラブを持って歩かないといけないので、後半はヘロヘロです。ゴルフって上手い人は疲れないけど、下手な人は疲れる。疲れるから後半は余計にスコアがまとまらないという負のスパイラルに巻き込まれてしまいます。話を戻して、ニュージーランドのゴルフですが、一番何がいいかというとその景色です。海沿いのゴルフ場なんて絶景が広がる中で、見渡す限り海というところでティーショットを打つなんて本当に気持ちいいです。まあ、その後ボールがどこに行くかは腕次第ですよね。コースもきちんと整備されていますし、ニュージーランド内のゴルフコースはオンラインで結ばれていて、一度登録すると自分のハンディキャップがどのコースでも確認できるという仕組みになっていますし、どこかのクラブ会員になっていれば他のコースでは安くプレーができるようになってます。会員って日本の会員権みたいな感じのものではなくて、10年間とかの年会員の権利を買って毎年10年間年会費を払い続けるという感じのものです。その10年間の権利を得るための入会金もかかりますが、僕が以前持っていたのは入会金が30万円ぐらいで、年会費も30万円ぐらいだったかな。日本の会員権に比べれば安いんだと思います。会員にもいろいろ種類があって、平日会員だと平日プレーは無料だけど週末祭日は有料になるよとか、セブンデイズの会員だとどこ行っても無料だよとか、そんな感じになってますので、自分のライフスタイルに合わせた会員になればいいと思います。先ほどどこかの会員になっていれば他のコースでも安くプレーができると言いましたが、それを狙って一番安いコースの会員になって、そこのコースではあまりプレーとかはしないものの、他のコースを安く回っているという人もいっぱいいます。安いコースで年間5万円くらいなところもあるので、かなりお得です。ニュージーランドに来たらぜひゴルフはやってもらいたいスポーツの一つです。いつまでたっても下手なんですが、友達と 4,5 時間くだらない話をしながら散歩するのは楽しいです。その友人から昨日言われたことは、テリーさん10年前と全然変わらず上手くなってないですね、そんな人いますかって言われてしまいました。10歳以上年下の友人なんですが、ニュージーランドでは僕は3人しかいない友人のうちの一人で、こうした何の遠慮もないところが、まあ、好きなポイントなのかもしれません。昨日は僕の友人の3人のうち2人が一緒だったので本当に楽しかったです。もう一人はタイミング悪く今クライストチャーチにいるということだったので今度ということになりました。どうでしょうか、ニュージーランドのゴルフの魅力、少しは伝わりましたでしょうか。僕が所属している勝者の集まりっていうのがあるんですが、そこではゴルフ部があって毎月ゴルフをやっています。毎月違うゴルフ場でだいたい20人ぐらい集まっていて、 結構楽しんでいます。領事館からも何人か参加してくれていて、まさしく社交的な感じではありますが、プレーで仕事の話をしている人はいません。ビジネスじゃなくて完全にお遊びとしてのゴルフだから楽しいんだと思ってます。僕は去年の9月に肩を故障して、その後背中の手術と重なってしまって1年間参加していないんですが、昨日やった感じではだいぶいけそうなので、そのうちにまたゴルフ部の方に参加しようと思います。この回では勝者の集まり、つまり駐在員中心の集まりなので、どうしても女性プレイヤーは少ないんですが、それでも少しいらっしゃって花を添えてくれてますという発言は今の時代ダメなのかな。まあいいでしょう。という感じで今回のポッドキャストは終わります。今度は木曜日ののりかほですね。のりかほのキオララジオ。先日の山の日には2人は高尾山に登ってきたようなので、その話があるのかもしれません。お楽しみに。ニュージー大好きの野沢でした。ニュージー大好き。